モグリじゃないよ。
モグリ社長のハッピーライフ。
この番組では一宮市泉にある不動産会社社長がスキューバダイビングを通して人生の楽しみ方を提案していく番組です。今週も呼んでみましょう。伊藤社長。
はい、モグリ社長です。
さあ、もう3月ですね。
はい、この時期になりますとですね、引っ越し多いね。
言えてます。そうなってくると、はい、例えばお家を探す方とか、はい、そんな依頼も多いんですか？
はい、たまたま私どもでやっている仕事の多くが土地取引が多いので、なかなかね、建物を建ててっていうことですから、まだ先になるんですけど、でもね、転勤、就職、進学、あとはなんだ、結婚もそうだろうな、含めて新居を探すっていう人のニーズすごいですよ。
やっぱり
これは借りるだけじゃなくて買うもそうだし、両方です。
そうですか、はい、やっぱりこういい季節になっていくし、年度変わりだし、新しい生活にこう切り替わる時期というところですもんね。
はい、取引自体は、昨年12月に私すっごい忙しい忙しいってやってたでしょ。
行ってらっしゃった、ね、行ってらっしゃった。
これのね、引き渡しがちょうどこの3月にまたバタバタバタバタバタっとあります。
はい、あ、そういうことですか。だから、はい、もうその忙しい時期があると、そこから引き渡しというまた次のステップがあるわけですね。
はいはい、そうですね、私ども不動産仲介ないしは不動産取引をしている人間にとっては、はい、契約をした時がスタートじゃないんですよね。契約をした時がもうイコール決済の日付を決めるっていうのかね、決済っていうのは要するに引き渡しなんですけど、はい、でそれがある程度固定されていくと、スケジューリングも非常に楽になって、ご自身のね、仕事の状態だとか休みの状態だとか、こういったものを計画できます。ということは、私のハッピーライフの話に戻すんですけど、海行くときはね
出た嬉しそうな顔して
嬉しそうでしょ、
はい、
ね、日曜日まで私本州最西端、一番
西なんですね。
西ですから、はい、台湾まで100キロっていうところに行ってまいりました。与那国島という、
与那国島、
はい、ドクターコトーで有名なね。
わかりました。本当に離島ですね。
離島も離島もうね、ひどい話をしていいでしょうか。
もちろん
ね、ペットボトルで3ピン茶、2リッター1本、
はい、
ね、どうでしょう、金瀬さんあたりで買うと1本150円とか200円しないくらいですね、はい、現地で買いましたら1本450円しました。
450円、
そう、
それっていうのはやっぱりこういわゆる運賃って言いましょうか、
週に2回なんか物資を運んでくるらしいんですけれども、ともかく宿も少ない、食堂も少ない、そういう場所でね、需要と供給のバランスが合ってるとでも言いましょうか。
なるほど。
ですから、忙しい時期にそんなとこ行ったら、食事難民になりますよ本当にな
るほどね。でもあれじゃないですか、忙しくてすぐ帰ってこなきゃいけないっていうと、ちょっと大丈夫って感じ？
大丈夫って感じですね、
やっぱり
ね。行くのに、セントレアから那覇まで飛んで、はい、那覇から石垣まで飛んで、さらに石垣から与那国まで飛んで、
あら、
ね、
ちょっと今何回飛行機乗りすぎました？
3回乗ったね
3回、日本の中で3回も飛行機乗り継がなきゃいけない
の
ね。
アメリカのね、ハブ空港で、例えばね、ロサンゼルスへ行くなら直行便ですけれども、はいはい、ね、アトランタ行くならダイレクト便もあるけれども、
ありますね、
でも大体乗り継ぎでしょ
ですね、でもまあ1回ぐらいじゃないですか。
でしょ、
1
回じゃ
ない、3回もなきゃいけない、
さすがに、
いやだ、ね、日本って狭いのにねおかしいな
本当です。一緒に行った那覇在住の子が言いました、国内なのに3回も乗ってきたの、
ほらやっぱり同じこと思ったじゃないですか、
そんな話もされたり、で、ちょっと需要と供給のバランスに話を戻すんですけど、
はい、
不動産の取引ってこの3月ってすっごいピークね、
で、こういう話でしたね、
で、こういう時に、ね、物件を見たい、物件を買いたい、物件を売りたい、あるいは借りたい、
はい、
いろんなご相談が舞い込んできます。この週末の日曜日、私予約不可、
あら、予約不可、
はい、 朝の8時半からスタートですよ。
それで何、1日終わり？
終わり。
ずっと入っちゃってるの、
うん、夜飲み行こうかな
夜は空いてるんだ
夜って夜中の話まあまあまあそれは冗談ですけど、はいね、4組もさすがにねあのお話し差し上げたら大変ですよ、ねところが予約制としてるもんですから自分たちの規模第1規模第2規模って入れてくるわけですよ。ほとんど土曜日日曜日
だって皆さんお仕事してるし、ね、やっぱりね大きなお買い物でしょ、
うん、
やっぱりご夫婦で行きたいとかさ家族で行きたいと皆さん思うわけですよ、
は
い
はい、その割には事前にね、はい、例えばアウトプットされる情報が少なすぎるんですよ、うん、
あらまあ、
例えば行きたいはいいんですよ、
はい
ね、でその人のために時間を作るんですよ、ね、あのお越しになられた瞬間に、はい、あの我々にとって利益となるようなお話がいただければいいんですけれども、うんうん、全然どちらかというと利益というよりも、はい、なんか生き字引きのようなね お話をあのされる方も正直お見えになります。
なるほど。
悪いとは言いません、
はい
ね、でも前もって例えば売却をしたいんだよっていうお話であればその物件の特定をする、
うん、
ねこういう相談があるんだよっていうことであればその腹打ちをある程度開示した上で出向く、はい、これだけで全然時間違いますよね。
そうか、だから同じ時間を取っていただいても、はい、中身が濃くなるってか充実するってことですよね。そう
です
。
で、あのお問い合わせいただく方の多くが、ええ、名前言わない、
うん、あら
例えば駐車場なんかで駐車場の件でお聞きしたいんですけど、
ええ、
いやいいんですよ、
はい、
お聞きすることは別にいいんですよ、はい、でも何聞きたいのかなと聞きますと、うん、例えば賃料いくらですか、
うん、
ホームページに出てるんですよ。
あらまあ、
ねでもそういうことは確認していただけない。
あ全部、ね、そのまま、
はい、
お電話で問い合わせされちゃう、はい、わけですね。
で、あのお答えはします、
うん、
でも先ほど言ったように、はい、じゃ あのこれ以外のことで聞きたいって言われたときに何を答えたら今度逆にいいのだろうと、
なるほど
いうことになっちゃうわけですよ、
うん、
はい、その時間約15分ぐらい電話でお話をしました。
あちゃちゃ
ねえ、だからあの繁忙期の時はどうしても我々も神経ピリピリしてて、
確かに言ってます。よろしくない、そういうことです ねそうなってくるとせっかくお問い合わせしても、
はい、
こう聞いてる側の方も、
はい、
ちゃんとした答えを、はい、もしかしたら得られない場合も人ですからね。
いや多くはそうだと思います、
ね、でそんなもったいないですよ ね、
う
ん、
かと思うと、うん、あのある京都の不動産会社の方が、ええ、あのご相談をいただいた話があります、はい、あのどことは場所は言いませんけれども、こういう物件を売却したいんだけれども、
ええ、
御社は非常に一宮に、まあ、長けてるというようなお話を頂戴しまして、
ええ、
嬉しい限りなんですけれど、
はい、
でご相談があると、たまたま私与那国にいまして、現場に行けないじゃないですか。
あらら、
ね、じゃあ現場には、うん、今週、ね、月曜日からまた戻ってやってるんですけど、はい、月曜日に行きますんで、月曜日に現地の写真を全部撮りまして、
うん、
であの簡単な意見書をつけて、
ええ、
あのご返事差し上げたんですよ。
お
そしたら帰ってきた言葉が、
はい、
一宮の不動産業者さん何やってんのっていうふうに言われたんですよ。
あらら
あれ何って言ったら、ええ、いや梨のつぶて何にも連絡してくれない。
あら
あそうかと思うと、ええ、あのそういったきちっとした回答を、
うん、
その何ヶ月も経ってね、
うん、
やってるというような人もいますと。でも、うん、戻して話をすると優先順位っていうのが必ずあります。
いやそりゃそうですよ。
はい
はい、ね、分かります。
あの優先順位って何って言われた時に、相手が求めている答えをどういう形で導き出すかが答えです、はい、その答えを相手が出さなければ、うん、こちらは出さないですよね。だからひょっとすると一宮の業者さんがおかしいんじゃなくて、
はい、
その業者さんの聞き方がおかしかったのかもしれないね。
何とも言いませんね。どっちも聞いてみないとわからない。
わからないね、
はい、
でかと思うと、あの今度埼玉へ行きますけれども、
うん、
埼玉の物件はあの自分たちで物件見てきてよかったと。でも伊藤さんちょっと申し訳ないけど言葉があのうまく伝わらないんで、お願いできない、こういう話もありました。びっくりでしょ。
何ですかその言葉が。
日本人じゃないから。
あら、
はい、
外国語で。
外国語です。
あらまあ、
はい、でも外国語はいいんだけどその方日本語ペラペラ喋れるんですよ、は
い、あれ
そう、
どういうことですか。
意思の疎通という部分で言った時に最後の、
はい、
日本字語で書いてある契約書を見た時に、これでいいのか、きちっとしたリスクを説明してくれっていう部分については説明がしたらないことがどうしてもあるんですよね。
まあ、説明する側はね、自分がよく分かってるから、はい、多分相手もこれくらいで分かるだろう、はい、みたいな説明になり得ることもあるわけですよね。
あります、うん、ですから先ほど申し上げた、あの本当にその人のためを持ってお取引ができるのかと、いうことを考えたときに、この部分はちょっと問題があるよね、うん、はっきりと伝えてればいいんですよね。でそれで理解できればあのよしということになるわけですから、
はい、
あの伊藤さんはいいって言うならいいよ、もうサインするだけでしょって、こんなこと言われちゃってこっちも困るんですけど、ね、でもそういう取引もあります。
でもまあそれはね、伊藤社長を信用してくださってるということですからね。
でかと思うとスキューバーの話に戻すけど、うん、いろんな綺麗な海みんな行きたいじゃないですか。
行きたい、私もね、海はね綺麗な景色は見たいなとは思うんだけど、うん、
でも、あのじゃあそこへ行くためのレベルっていうのはあるわけですよ。
お、確かに ね、私みたいに何もやったことないしが、突然そんな綺麗な海のところに潜ってたらなんかおかしくなことになってパニックになって、
うん、でね、うん、それを教えるのがスクーバダイビングスクール。
いや、そりゃそうですよ、教えてもらわないと無理です。
準備っていうのはいるんですよ。
いる、怖くて潜れない、
いけないでしょ
はい、いけません。
だから準備をしていった上で行くならいいんだけど、うん、そのレベルに満たない人たちが、うん、どこどこ行きたい、あそこ行きたい、いろんなこと言われます、
はい、
いいんですよ、ちゃんと習ってから、ちゃんと準備をしてからお出かけいただきたいなと、
はい、いや本当ですね、事故のもとですよね、
はい、そう
楽しめなくなります。
本当に楽しんでいただくためのことをね、うん、考えるとそうなんですよ。時には生命への危険をさらすようなことが本当にあります。
いや、もう時にはどころか、なんか私なんてそういう危険の中に飛び込んでいくみたいなイメージですもん
いや楽しいですよ、
本当、怖い怖い怖い、はい、
楽しいですよ、
ね、それはやっぱりしっかりとやっぱり経験を積んで、いや技術もしっかりと習得されて、ね、楽しんでらっしゃるからです。
いやいや、私はそうかもしれないけど、ね、あのやっぱり人それぞれレベルには差があるんで、はい、その差の中でね、うん、きちっと自分のできることをきちんと指導者の言うことを聞いて、諸先輩方の言うことを聞いて、はい、それでやっていくっていうのはあのどんなとこでも一緒だよね。
いや、そう思いますよ、
ね、時には間違ったこと言われれば、ここは間違ってるから、あのこうだというちゃんと論理立てた話ができればいいんだけど
、はい、
なかなか皆さんね、自分の思うことばっかりね、わがままに言うから難しいな。
難しいですか、
はい、
でもその前に多分伊藤社長は自分が景色を楽しんで、
はい、
まあ、楽しみながら教えてらっしゃるんだろうなと、ちょっと想像はつきますけどね。
あのそういう形だけでね、はい、皆さん判断していただくのは結構なんですけど、まあ、また続きゆっくり話しましょう、
はい、また次回お楽しみになさってください、
はい、
ということで今週も不動産とダイビングの株式会社リアルアイ伊藤社長のお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。